拝への招きの言葉。主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか。一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌第一編の241番。プログラムの次のページに歌詞がございます。祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文13番詩編第46編花小金教会別冊講読文の14ページ賛美歌の1編をお持ちの方は、講読文の11ページです。詩編46編を講読いたします。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、
苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。
地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。
海の水が騒ぎ湧き返り、
その高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。
意図高き神のいます聖女に。
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。
夜明けとともに神は助けをお与えになる。
すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。
神が御声を出されると地は溶け去る。
万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今朝与えられました聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第10章16節から25節、新共同訳新約聖書の18ページです。マタイによる福音書第10章の16節以下、私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。共に祈りをお捧げいたしましょう。世の罪を除きたもう、主イエスキリストの父なる神様、あなたの御前に呼び出され、礼拝するこの朝を私たちの生涯にお与えくださり、ありがとうございます。残暑、厳しい毎日が続いています。熱中症で具合の悪かった方もいらっしゃいます。病院での検査やリハビリを続けている方もいらっしゃいます。あなたがこの人生に与えられる さまざまな試練を受けて私たちは生きていますけれども、あなたに名前を呼ばれてこの礼拝へ集うことができて感謝をいたします。この朝、全世界の礼拝で全ての説教者を通して喜びの知らせをお伝えください。あなたが御言葉を聞かせ御業をなそうとしていらっしゃいます。どうぞ今、私たちがこの心をすっかりとあなたに明け渡して、あなたの御業が行われ御言葉が聞ける場所を自分の中に整えることができますように、私たちの固くなな心があなたが入ってきてくださる場所を塞ぐことがありませんように導きをお願いいたします。世界の主なる神様、この世界を憐れんでください。世界ではそれぞれの正義と正義の主張がぶつかり合って、神様の正しさの実現を阻んでしまっています。しかしこの世界はあなたがお作りになったものでありますから、希望なきところになお希望を持ちうることを信じさせてください。世界の片隅で捨てられてしまったかのように思っている人々を慰めてください。そのためにも全世界にあなたがお立てくださっている教会を、あなたの正義が実現するためにお持ちください。新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々にあなたの癒しを祈ります。そして治療のために医療に従事なさっている方々のご健康をどうぞお支えください。感染症が一日も早く収束しますように祈ります。良き羊飼いなる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。病床にある方々、弱いを重ねるゆえのロークを味わっている方々、介護や育児のために疲れを覚えている方々、学校が再開して不安を感じている子どもたち、演奏会を前に練習を頑張っていらっしゃる姉妹、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、そして今見舞いに礼拝するお一人お一人に、それぞれの人生の重荷と課題があります。主よ、どうぞあなたの羊たちに慈しみの目を注いでください。あなたの牧場の群れの中で傷ついている羊や群れを離れている羊もいます。私たちの愛は無力です。どうか主よ、憐れんで誠の羊飼いのもとで養われますように聖霊を送り、私たちの信仰、希望、愛を成長させてください。神様、あなたは私たちの思いを高く超えて私たちに出会ってくださる方です。どうか救い主との出会いが花小金井教会で与えられますように導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを我らの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。イエス様は神の国に生きる幸いを世の人々に知らせるために、ご自分の大切な弟子たちをこの世へと派遣をなさいます。その際に弟子たちにおっしゃった言葉には、4つの動物が登場しました。狼、羊、蛇、鳩です。イエス様は以前読みました9章の36節にありましたように、世の人々が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていると哀れんでいらっしゃいます。そしてご自分こそがその羊たちを養い導く羊飼いであることを告げられました。しかし私たち人間は自分自身が飼い主を見失って弱っていることを自覚していないものです。むしろ多くのものは、自分は自分の力でそこそこにやっていると思っています。自分たちに飼い主など必要ないと思っているのです。そんな人々をイエス様のもとへお連れするために弟子たちが使わされます。けれども、世の人々は主の弟子たちを 受け入れず、余計なお世話ですと拒絶をしてしまうでしょう。あるいは16節、私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだとあるように、人々は飼い主がいなくて途方に暮れている羊というよりも、むしろ飢えた狼で、そして弟子たちを食べちゃおうとするだろうと主はおっしゃっているのです。実際には世の人々が飼い主なしに生きていくことができるものなのかというと、それは違います。人間の本質は主がご覧になっていらっしゃるように羊なのです。羊飼いなしに一人では生きていけないものなのです。自分の力で飼い主なしに生きていけると思っている人は、実は飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれている人なのだと主はおっしゃいます。本質は羊なのに狼のようになっている人々のもとに弟子たちは使わされます。無防備な羊のように使わされていきます。そんな弟子たちに、だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさいとイエス様はおっしゃいました。旧約聖書の創世記の3章に蛇が登場します。そこでは蛇は野の生き物のうちで最も賢いと書かれています。賢さをどう用いるかで、それはずる賢さともなります。創世記3章の蛇の賢さはずる賢さでした。けれどもイエス様が弟子たちに求めていらっしゃるのはずる賢さではありません。ではどのような賢さをお求めなのでしょうか。今日の23節で、一つの町で迫害された時は他の町へ逃げていきなさいとイエス様は勧めていらっしゃいます。理不尽な仕打ちを受けるなら逃げなさい。蛇が危険を感じて逃げていくように、逃げるということも賢さなのだとおっしゃっているのです。私などの年代は昭和の教育を受けましたので、人は追い詰められたハードルを超えてこそ成長するのだというような教育観でした。例えば私の弟はバスケットボール部だったのですが、九州の田舎の学校ですので、バスケ部は運動場で練習をしていました。真夏の炎天下の運動場、そこで練習をするときも水を飲んではいけない、とにかく走れ、死んでも逃げるなというような指導を受けていました。聖書は死んでも逃げるなとは言いません。逃げてでも生きなさいと言います。どんな局面でもあなたは袋小路にされることはない。逃げ道、抜け道が必ずあるし、あなたが逃げた先にも神様がいらっしゃるのだ。そこに向かって進みなさいというのです。聖書の中にも逃げた人々はたくさんいます。例えば族長ヤコブ、あるいはモーセ、ヨナ、イエス様の弟子たち、初代クリスチャンたち、その逃亡生活の中で神様と出会った人々も多いのです。さて2つ目の鳩のように素直になること、実はイエス様の言葉は蛇のように賢いか鳩のように素直であるか、どちらか選びなさいというのではありません。蛇のように賢く、同時に鳩のように素直であれとおっしゃるのです。一体狼の群れに羊が送り込まれるならば、 その羊はどうなるでしょうか。羊は食べられてしまいます。羊が狼の群れの中でどんなにずる賢く立ち回っても、それで身を守れるわけではありません。そして弟子たちも私たちもこの世へと使わされていって、そこで理不尽な迫害を受けることがあるのです。17節以下にこんなふうにありました。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。鞭打たれるようにつらいことがある。しかも礼拝から使わされているのに、これはどういうことでしょうか。それは24節、弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではないと言われています。これは弟子は主人抜きには何もできないということです。それなのに私たちは自分の力でイエス様のことをこっちに置いて、何とか自分でうまくやろう、何とかできると思ってしまうのではないでしょうか。25節では、家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろうとあります。家の主人というのはイエス様のことです。そのイエス様がベルゼブルと言われる、これは前の9章の34節のところにあったのですが、イエス様に敵対する勢力が、あのイエスという人は悪霊の頭だ、悪霊の頭ベルゼブルだと言いました。イエス様はそんな罵りを受けられました。イエス様の家族である私たちも、社会や家庭で生きる中で理不尽な罵りを浴びせられる時があるかもしれません。そんな時も私たちはイエス様抜きにして、私だけが理不尽な罵りを受けてつらいと、全てを背負おうとするのではないでしょうか。そうではないのです。私たちが受けている罵りは、それはイエス様が家族として、しかも私たちの主人として一緒に罵りを受けてくださっているということなのです。私たちを罵る人たちは、実はイエス様に対して罵っているのです。私たちはイエス様といつも一緒に生きている家族なのです。理不尽な仕打ちを受けることがある中で、どう歩めばよいでしょうか。22節、最後まで耐え忍ぶ者は救われるとあります。これは主と共に生きる中で、私たちを襲う狼に対して、こちらも狼になって仕返ししないということです。そうではなくて、この苦しみは主が共に引き受けてくださっている、このことに信頼して、鳩のように素直にイエス様に全てを明け渡して耐え忍んでいくのです。耐え忍ぶというのは、死んでもそこに踏みとどまるということではなくて、理不尽な仕打ちをする相手に狼として仕返しせずに、その相手のことは神様にお任せして、場合によってはそこから逃げても生き抜くということです。そのように耐え忍んで生き抜く私たちには、強い味方がおられます。19節です。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。私たちがこの世へと使わされていく時には、語るべきことをその時その時に 父の霊が、すなわち聖霊が与えてくださるというのです。先週のところでイエス様は、使わされていくときに何も持っていかなくてもよい、必要なものはすべて神様が与えてくださるとおっしゃっていました。そのことが私たちの語る言葉においても貫かれるのです。今日の礼拝の招きの言葉で出エジプト記の御言葉を聞きました。今年度の教会学校では出エジプト記をずっと読んでいます。神様はエジプトの地で奴隷として虐げられているご自分の民を救い出すためにモーセを使わします。そもそもモーセはかつてエジプトにいたのですが、そこから逃げ出して別のところで暮らしていたのです。そんなモーセに神様が、私の民を救い出すためにエジプトへ行きなさいとお声をかけられたのです。モーセは辞退しようとします。私はもともと弁の立つ方ではありません、口が重く舌の重いものです、そんなふうに言います。私には無理です、もともと口下手ですし、かつてエジプトで失敗して逃げてきたものなのですから、私の言うことなど誰も耳を貸しませんとモーセは断り続けます。けれど神様はこうおっしゃるのです。今日の招きの言葉です。一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか、主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。今日イエス様が私たちにおっしゃったのもこれと同じです。話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。父なる神様が聖霊において共にいてくださり、私たちが語るべきことを示してくださる、この聖霊による導きに信頼して歩みたいと思うのです。イエス様はご自分と私たちのことを家の主人とその家族と呼んでくださっています。私たちはイエス様という主人のもとに家族とされています。教会で兄弟姉妹と呼ぶのはイエス・キリストを中心とする家族だからです。マタイによる福音書が記されたのは紀元80年頃ではないかと考えられています。それはイエス様が十字架にかかり死んで3日目に復活され、天に昇られてから50年くらい後に書かれたということです。この福音書が記された時代、キリスト教会は大変な状況に置かれていました。ユダヤ人社会からも、ローマ・ギリシャ社会からも迫害を受けるという状況でした。マタイによる福音書は、そんな状況にある教会やキリスト者たちを励ましました。厳しい状況の中にあっても、あなたたちは神様の家族です。神様の御手の中にあなたたちはいるのです。イエス様はこの厳しい状況をあらかじめご存知でこのように語っていらしたではないか。主は復活して今も生きて私たちと一緒におられる。あなたたちが主の名のために受けねばならない理不尽な迫害は主が共に引き受けていてくださっているのだよ。このようにキリスト教会を励ました福音書は、同じように今私たちをも励ますのです。私たちは何でも自分の知恵や自分の力によって何とかせねばならないと考えます。けれども私たちは羊飼いなしには何もできない弱い羊なのです。この世の狼を前に、力もなく、目も悪く、すぐに転んでしまいます。けれども、そんな羊も耳だけは良いのです。羊飼いの声を聞こうとすればよく聞けるのです。聞こうとしなければ聞こえません。羊飼いの声を聞いてまいりましょう。私たちの誠の羊飼いなる主は、 いつでも私たちの名前を呼んで身元に呼び寄せ、狼から守り、水を飲ませて生きるための糧を与え養ってくださいます。この羊飼いは私たちが順風満帆な時にだけ一緒にいらっしゃるのではありません。私たちが良い時も悪い時もどこにいても共にいて御業を行ってくださいます。誠の羊飼いなるイエス様に信頼して、新しい1週間、そして新しい9月へとご一緒に参りましょう。お祈りをいたします。天のお父様、あなたは世の人々に目をお留めになり、この人々を哀れに思うとおっしゃいました。その御心は今も変わっておられません。あなたの働き手として世に出かけていく私たちは弱い羊ですけれども、あなたが共にいてなすべきこと、語るべきことを示してくださいますから、信頼して出かけていきたいと思います。私たちはあなたの家族としてくださることをありがとうございます。どうかすべての人が一人の牧者のもとに一つの群れとなりますように、すでにあなたの牧場で養われている私たちがあなたのもとにとどまることができますように、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。賛美をいたしましょう。賛美歌一編の532番、すべての節を歌います。 私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。それでは感謝と献身の祈りを賛美に込めて歌いましょう。賛美歌21-65-2、賛美歌一編の548番です。ご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝いたします。残暑が厳しい日々が続いております。どうぞ皆様のご健康が神様に支えられますようにとお祈りをいたします。プログラムの右のページにありますように、委員会のメンバーの募集と夏季特別献金は本日で一旦締め切ります。また9月の聖書日課とお祈りのカードができております。どうぞ受付からお持ちになってください。西東京教区だより、私も編集委員として奉仕しているんですが、これの第64号が届きました。収報ボックスにも入れておりますけれども、受付にもあるのでどうぞお持ちください。集会案内は、今日も礼拝後礼拝堂の掃除をいたします。そして今日は4時から教会学校の礼拝があります。礼拝の後には短い時間で分給も行うことになっています。今週木曜日、定例の聖書研究祈祷会、夏休み明けで再開をいたします。礼拝堂に午前10時にお集まりになってください。なお2日水曜日のオンラインでの聖書研究祈祷会は私の仕事の都合でお休みとさせていただきます。来週の主日礼拝の予告が書かれています。来週は聖餐式もあります。どうぞお覚えください。そして来週は主日礼拝の後にバザー委員会を開催をいたします。バザー委員会のところにお名前を書いてくださった人の集報ボックスにはお便りも入れておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。また紙媒体の集報の裏の面には、今日は自宅礼拝をお続けの場合の、大切な事柄を記していますので、どうぞこちらもお手元に届きましたらお読みになってください。それでは唱詠の賛美歌21-29番、賛美歌一編544番を賛美いたしましょう。ここでの礼拝はこれで終わった。 神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。